こんにちは、門垣敏子です。ファームサーカスの地産地消を遊ぼう。この番組は道の駅フルーツフラワーパーク大蔵の提供でお送りします。この時間はファームサーカスに出荷されている生産者の方をゲストにお迎えしまして、お野菜作りなどのこだわりいろいろ伺ってまいります。今月7月はスマイルファーム藤本から藤本義郎さんお越しいただいてます。こんにちは。
藤本義郎です。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。いいお天気に今日も恵まれてますけども、
ちょっと良すぎますけど、
ちょっと早めから暑かったり、ちょっとお水も少なかったり、はい、なかなかこのあたりはお野菜作りにはちょっと難しい時期ではないですか。
特にね、私今メインにしてるのがスイートコーンなんですけども、はい、このスイートコーンというのは、はい、この種をまいてから何日目が一番おいしいでね。
あ、そのもう決まってるんですか。
種の名前がね、はい、例えば言った大物83とかね、
はい、
それからゴールドラッシュ80とか、はい、ゴールドラッシュ90とか、
はい、
後ろに数字が書いてある。
ついてますね、はい、
これは種をまいてからその日、まあ、最もね、寒い時期、暑い時期あるんで若干動きますけども、平均的な気温で、はい、その日がベストですよという。
うわ、
でそれに計画してますんで、はい、これほど温度が高いとね、前寄ってきちゃうんですよね。
前倒しになりますか。
ちょっと計画が狂ってくるんで大変です、
ね、そうですね、今ちょっとスイートコーンのお話いただきましたけども、もともとこのスマイルファーム藤本さんで生産されていらっしゃるお野菜は、はい、その他はどういうものがあるんですか。
私はですね、私はこのスイートコーンが終わると、あとブドウが出荷、はい、ブドウが出てきます、でこのもうイチジクがそろそろ出荷となります、
はい、
で秋にはレモンが作っておりまして、あのグリーンレモンを出します。
うわ、グリーンレモンってライムとはまた違うんですか。
少し違います。農研機構というのが、ね、国にありまして、そこでこういろんな品種開発やってるんですけども、ちょうどリノカっていう品種がこう開発されまして、私それをこう試作しております。
あ、そうですか。大きさが違う、やっぱり味そのもの香りとか
味が違います。
味が違う、
少し大きめなんですけどもね、生でも食べれると、いや当然どんなレモンも生でも食べれるんですけども、
ね、果物としていただける、すごい。そうなんですね。何かにこう、ね、かけたりとか、本当単体でいただくことってあんまりレモンは思いつかないんですけども、
単体でも、ね、食べれるレモンです、ここでも、去年ちょっと試作、出しまたなり始めだったんで、少ししか出せてないんですけどね、もう出荷させてもらいました。
あ、そうですか。
今年はたくさんなってます。
グリーンレモン、はい、覚えておきます。チェックしておきます、はい、その他はどういうものを作ってらっしゃるんですか。
あとはですね、私のまあ息子が、メインでやってる、メインに栽培しているのはいちごです。
い
ちごが11月から、6月の前半まで、ずっと息子がこのいちごを作って、
あのスマイルファーム藤本さんというこの名前にね、すごく字で、あ、もしかしてという、そのいちごの今お話が出ました、大きな大きな秋姫という種類、これをじゃあ息子さんが作ってらっしゃる。
そうです。ちょっと私はもう20歳、20歳過ぎからずっと農業はしてるんですけども、途中で息子がこの農業をこうしたいと、ただ農業を継ぎたいと言ったんじゃないんです。農業をしたいと言ったんです。
あ、ちょっと違いますね、確かに。なんかニュアンスが、
でやってることで言えば、私が全然やってない分野をしたいと。
なるほど、
でだから親父は口を出すなと。だから全然もう触らせてももらえません、
じゃあもう別会社と思った方がいいぐらいに
全然、またその通り。そうです。
あ、そうなんですか、はい、それが藤本さんがおいくつぐらいの時ですか、息子さんが。
息子はね、始めた、私が50過ぎの時ですかね、そうです。
うん、それを聞かれた時にどのように思われました。
やっぱりね、それ私がずっと、農業やってまして、やっぱりそれを見てて、後したいと言ったんだから、まあ、ある程度が評価してくれてるんかなと思って、やっぱり嬉しかったですよ、
やっぱり嬉しさがありました、でも全然違うものをというふうにおっしゃったので、何をされるかなってこう想像されましたか。
あ、それはね、私が、今、相談をこう受けたんですけども、やっぱり 私のしてない分野がやっぱりよかろうという、ね、うん、まあ、はい、そういう気もあったんです。やっぱり私がやってることを真似してやって上手にできてもね、やっぱりあれはこの親がやってたからって周りから言われるでしょう。そうするともうやっぱり息子にしてみたらモチベーションが、ね、上がらないと思うんですよね。これで私が全然 やってないんだけども、将来的に見込みがあるなと思うね、その分野をこう提案しました。
あ、そうなんです。じゃあお二人で相談されて出てきたのがイチゴということですね。
そうです。そして息子がイチゴしてるんですけど、私は全然タッチさせてもらえません。
ちょっとは気になってらっしゃいます
ね。いや、それもいつもね、出来をどういうきちっとできているかいうのはね、しょっちゅうハウスへこう入ってね、はい、見ておりますけど、
はい、口出しはされないという。
口出しはできます。
そうなんです。はい、できないとされないんじゃなくて、できない、
あ、いや、したら怒ります。
あ、そうなんですか。はい、でも親子でしていらっしゃるということで、2馬力でますますスマイルファームさん、藤本さんが大きくなっていくと思いますが、吉郎さんご自身がこのお野菜作りの、はい、こだわりのポイントっていったらどういうところになるでしょうね。
まあ、この質問どういうふうに答えようかなと思ったんですけど、
ね、はいはい、
まあ、普通どんな作物も、そのベストな状態ってあるんですよね。
ベストな状態、
ベストな状態、はい、つまり肥料にしましても、はい、そのベストな状態、温度にしてもベストな状態、
あ、温度、はい、
そして、まあ、ものの環境ですね。みんなそれぞれ目指すんですけども、やっぱりどれかが欠けていて、7割8割のシナムしかできない。
あ、はい、
でところが全てを 100% 近くずっと作っていったら、どれほどのこのシナモンができるんだろうなと、なんかこうなんかワクワクする点ありましてね、毎年はそれを目指してやってるってところでしょうかね。
今日の、ね、最初のところでもお話しいただいたように、とにかくこの気温とかお天気っていうのは、はい、我々、ね、が左右できるものではないので、はい、今おっしゃったように肥料とかあたりはご自分で の、技術でいけるけども、はい、やはり温度と環境っていうのは難しいわけですね。
そう、農業の、ね、面白さっていうのはそのあたりだと思うんですよね。今のね、工業製品作る場合には、はい、さっき私が言ったようにそれぞれのもうベスト、いろんな技術ね、ベストベストベストなものをずっとこう、はい、組み合わせていくんですけど、農業ってそれにあとプラス天候ですね、自分でどうしようもないやつが入ってくるんで、それに合わせてね、それに合わせてまたベストを追求すると、そこのあたりがこう面白い点じゃないですかね。
あ、そこ面白いと藤本さんは思ってらっしゃるんですね。
靴としかね、もう大変だって、靴だと思う人もたくさんあると思いますよ。
そこがまあ工夫のしがいもあるし、はい、それがこう終えて、だからやっぱりああいう、 こう収穫の後のお祭りっていうのは意味も出てくるんでしょうね。
お祭りですか。
いわゆるこう秋祭りとか収穫が終わった後ね、皆さんいろんなお祭りが地域にございますけども。
あ、そうですね、ちょっとねその点に関してはね、はい、私らのこの町ですね、廃れてきたように思いますね。
残念ですね。そうですか。
以前はですね、はい、まあ、お米作ってる時は、やはりそのお米、ね、みんな共通ですからね、誰もね、お米作ってるんで、
はい、
で共通のこの喜びってことでお祭りなんかあったんですけども、私らのところでその最近はみんなそれぞれがバラバラ、ちょっとバラバラ気味ですかね。
あ、そうなんですか。
そうするとそのみんなで酔って楽しむというね、共通の喜びをするというのは減ってきましたね。なんかそのあたりが私は寂しいなと思うんですけども、
それはやっぱりこう時代の変化ですかね。
時代でしょうね。その共通項がないってことでしょうかね。
それは共通項というのは作物の共通項ですか、作られる。
やっぱり田舎でまとまるって言ったら、まあ、作物の共通項、まあ何年か前でしたらお米ですわね。
はい、お米でした、ね、
だからお米がよくできた、じゃあみんなよくできた、喜ぶわなんだけど、
はい、一緒に、はい、
ある人はお米をそれで一生懸命作ってる人もあれば、はい、いや俺はお米なんか作らないよ、野菜だよと。でみんなこう違ってくるし、いや俺はもう勤めだけだよと。
あ、
そうすると酔った時にね、はい、共通の話いうのが、ね、だんだん減ってくるような気がしますね。
そっかそっか、それはちょっと寂しい。
それをね、もうちょっと盛り上げていくためにも、やっぱり私らの箱一丁にもね、新しくその農業を始める人ね、まあ、農業という共通項だけでもいいじゃないですか。
そうですね、まずは大きなのがありますね。
そういう農業の、ね、ものを作りたいじゃというそういう共通なこうディスカッションのできるね、そういうのと 友達ですね、人ですね、そういう人をできるだけ呼び込みたいなというふうに思いますね。
でそういう思いもあって作ってらっしゃるのがあのいわゆる、大蔵ファーマーズマーケットですか、はい、これはもう何年ぐらい続けてらっしゃる、20何年ぐらい続けてらっしゃる。
もう長いです。私のところの、記録ずっと見てみたら、はい、ちょっと2000年からね、はい、その売り上げの記録表がありましたので、
はい、じゃあ間違いなくもう25年は優に続いてらっしゃる。
25年続くのは続くというのはね、なかなかこう珍しい話らしい
と思いますね。ここではどのぐらいの会員さんがいらっしゃって。
あのね、当初は、ね、はい、まあ、20名近くやったんですけども、今は、ね、10名ぐらいしかいなくなりましたね。みんな高齢、はい、お年寄りになっちゃってね、はい、で当初に50から始められても、ね、もう25年くれるともう75でしょう、うん、もう要戦終わってリタイアしていく方があって、うん、で新しい人がなかなか入ってこないんで、その人数を増やしていく、新しい会員さんを増やしていくのが、一番の問題ですね。
あ、そうなんですね、ありがとうございます。まずはあのスマイルファーム藤本さんがいろいろ手掛けてらっしゃる、それから、周りの環境のお話ちょっとお伺いしましたが、はい、ここからはもう最初にお話が出た、吉郎さんが精魂込めて作ってらっしゃるスイートコーンのお話、ちょうどおいしい時期に入ってきましたので、はいはい、ぜひこのお話をたっぷり伺いたいんですが、はい、スイートコーンというのは難しいんですか。
あのね、簡単です。
簡単なんですか。
簡単なんだけども、はい、いや簡単、最初始めた時にはね、スイートコーンなんで簡単やと思ってやったんですよ、
はい、
ところが奥は非常に深い。
奥が深かったですか。
奥は深いですね。
そのあたりのじゃお話ちょっと聞かせてください。どのように深いですか。
まずね、はい、まあ、本当に美味しいトウモロコシね、はい、さっきお話ししましたかね、いろんな品種がありまして、
はい、
まあ、たくさんの品種が出てます。で最近はそのスーパースイーツといってね、
スーパースイーツ、
非常にこう生で食べても非常に美味しいという、そういう品種が非常に増えてきたんです、はい、ところがこのスーパースイーツというのは種をまいてから何日目、例えば大物だったら大物83という品種があります、
はい、
でこれは種をまいてから83日、ね、はい、それも、まあ、例えば4月の1日にまいたやつだったら、はい、4、5、6じゃないですか、4月、5月、6月で90か、
はい、なります
ね、どうなんですか、
6月の間に収穫期が来ますよね。83ですからね、
はい、あの6月の、はい、83、23日です
か。そっか、はい、うん、
まあ、この日がベストです、
ベストって最初にお話いただきましたね、とっても面白いあれだなと思って。
トウモロコシというのは、
はい、
その甘い実を鳴らす、甘いですけども、そのトウモロコシ自身としては甘いのは何も作りたいわけじゃないんです。トウモロコシがなってみたらね、
なるほど、
つまりトウモロコシと、あと次の代に、ね、残していきたい。
そうですよね、
そのためにはね、いつまでも甘い状態でおるとね、とりわけね、
はい、
他のものにこう害を与えられると、できるだけ早くね、このデンプンに変わりたいんですよ。
あ、なるほど。
その理屈は分かりますね。デンプンに変わっちゃうとね、
はい、
人間が食べても何にも美味しくないです。
あ、そう、
あのシワが寄ってね、
だからあの状態、
トウモロコシの、だから種ってシワシワですわ。
そうです、
ね、で全然美味しくもないです、
はい、なるほど。
でトウモロコシにしてみたらできるだけ早くデンプンに変わりたい、人間にしてみたらそう、待て
そうそうそう、
一番美味しい状態、
ね、もうちょっと長く美味しい状態いてほしいと思いますね。
そうでしょ、
はい、
でその美味しい状態というのは83やった83時のプラスマイナス2日
プラスマイナス、
ににだから4日か4日間が5日間しかないんですよ。
1週間ないですか。1
週間ないんですよ。
うわ、
そのあたりがね、はい、まあ、一つのスイートコーンの、まあ、今なったら思うんですけど、ポイントじゃないかなと思いますね、お客さんに喜んでもらうね、
ということはこういう産直じゃないとこの美味しい状態は いただけないですね。
あの生産者で、はい、普通にこう出荷する場合ね、なかなかねそういう市場とかいうとか、その 味はね、味までは、うん、まあ、それは確かに味は良くなければいけないんですけども、味と違ってやっぱり、ね、ボリューム、
ボリューム、ボリューム、
重さ、
重さ、お
重さというのは、はい、さっき言ったように一番おいしいポイントより、
はい、
もうギリギリね、でんぷんに変わる寸前、一番重くなるんです。
そうなんですか。
そうするとどうなります。
あら、そんな秘密知らなかったですね。
なかなかこれは私がやっていた、
ね、いや奥が深いとおっしゃった意味がこれでだいぶ分かってきましたね。あの求める側としてもその辺の見極めのポイントっていうのは全然知らなかったですね。そうですか。ということはもうさっきおっしゃった一番甘い時の前後2日で合計4日間でもその後どんどんこうでんぷんに変わっていく、
そうそうそう
そ
う、
そのギリギリのところが一番重い。
そうです。でも普通出荷するときにはその一番重いポイントを狙うんです。
そうなんですね。いや私たちも知らないからこう持って重さのあるプチッとしたものがもう甘いと思ってましたけども、甘さを求めるならそこじゃなかったということですね。
甘さは、あのね、そうなってくると甘みはあるんですけど、噛んだときにあのしがみ、あのしがつき、
ちょっと硬いような
しがつきって分かりますかね。あの生で食べるとよくありますけども、
はい、
そのプラスマイナスの、はい、それより前の時にはシャリシャリシャリって感じ。
あ、はいはい、一度生でいただいたことあります。
グニュグニュって感じ、甘いけど
グニュグニュ、
うん、だからあの私らあの、まあ、直売所の店員さんなんかはね、はい、そのあたりよく分かっててね、そのちょっと全然これはダメとか言
うの、はっきりさないように、
もう全然ね。
そうですか。あのこの、ところでもですね、ファームサーカスさんでもスイートコーンのフェアがもう13日からですか始まるということで、この時には対面販売をしていただけるということで、はいはい、今のようなお話もお伺いできるんですかね。
まあね、それがね、
はい、
その13日にその中心が入りゃよろしいよ、はい、
あ、そっか、そうだそうだ、
ね、これが暑すぎるとね、はい、前に2日3日ずれるとどうなります。
ね、本当です ね、
そのあたりが本当ね、こう難し
い、難しいところですね。
あんまりバラしてると感じかなと思うんですけどね。
なんかこう、コーンの方でも今ですよっていうなんかこう目印みたいなものは収穫されるときに早めに、あのいわゆるこうお天気がとっても良くて気温も高くなってきたから見た目に何か目印みたいなものあるんですか。
それは難しいですね。
難しいです。
見た目ではね、まあトウモロコシ狩りなんかするときにはその一つ取る目安としてね、はい、このヒゲが黒くなったときとかベケベケ黒いのが
とか聞いたことあります
けど、ね、
はいはい、ヒゲちゃんが黒くなったの
があまり黒くなっちゃうと今の話で、はい、なっちゃうから、だからまあ経験してまだ仕方ないですから、ね、当然その真っ白系のはダメですよ。
白いのはダメなんですね。
あの、はい、中まだ未熟ですからね。そのプラス前のそのまだプラスじゃなくてまだ前ですから、
だいぶ手前ということで、うん、一応じゃあのおひげがちょっと黒っぽいのが目安の一つであることは間違いないんです、ね、
あ、それはもう間違いないんですけど、
はい、なんか以前テレビで言ってたんですが、朝が一番甘いコーンですよって聞いたことあるんですが、
あ、それは理屈から言うとそうなりますね。
あ、はい、
あの昼の間にずっと光合成でね、糖分が作られて、それをじーっと夜の間にね、こう糖分こう蓄えて、この朝になって温度が上がってくると、それをこのこう自分の、ね、体をこう維持するためにこう使っていきますからね、糖分をしていくと。まあそれは言うんですけどね、まあ、私としてはじゃあ昼お昼食べたらまずいか言うと、いやお昼も結構おいしい、ね、それほど近づかなという、ね、そういう疑問ではありますけど、ね、
でやっぱり取れたてから少しずつ糖度は落ちていくんですか。
あのね、取った瞬間からね、はい、その今のお話で、はい、トウモロコシにしてみたら、とにかく自分の次の、ね、発芽率を良くしないと、子孫を残すために種を作りますから、
ね、はいはい、
そうすると発芽率を良くしようと思うと 甘いままではねダメです。早くねでんぷんに変わっていかないから。
そっか。
だから、はい、取った瞬間からでんぷんにずっと、もう一生懸命でんぷんに変わろうと
します。すごい。なるほどね。お野菜はみんなそれぞれどのように自分が子孫を残していくかってことを考えて、その気持ちになったら私たちもいついただいたらいいのかっていうのが、ね、なんか分かってきそうですね。
はい、
いやありがとうございます。ぜひ皆さん、藤本さんが作っていらっしゃる、藤本義郎さんのお作りになっているこのスイートコーン、今本当に美味しい時期がスタートしたところですから、毎日毎日来られるとタイミングよくその一番美味しい83とか品種それぞれのついている一番美味しいポイントに当たる可能性はあるということですね。
そうです。だから私だとしましてね、
はい、
本当言うとね、だから4日ごとにね種をずっと撒いていくと、
あ、はい、
そしたらね超いいんですよ。でもねやっぱりそのさすがにね4日ごとに巻いていってね、4日ごとに違う作業が全部入っていくと小無理なん で、
ね、
まあ、せいぜい1週間2回ですね、1週間ごとにずっとこう変えていくんです。すると1週間も、例えば月曜日にちょっとまだ未熟だなが、水曜木曜にピークになって、土曜日曜にはちょっと大きいけどちょっと違う、でまた月曜日に次に植えてるのがこうなっていく、こういう波に繰り返しますんで、まあ、その一番いい時今どないやって、まあ、その農家の人に聞くことですな。
そうですね。ぜひ対面販売の時にいろんなご質問されてみてはいかがでしょう。13日からです
ので、ね、今日のはちょっと茹でた方がいいよとかね。
あ、そうです。一番おいしい食べ方はどうでしょう。
私ね、まあ、そうね、おいしい、まあ、取ってそのベストな状態の時にこう皮むいてもすぐに補助で田んぼで食べるのが
ね、それはもう、
まあ、それは、ね、なんか果物は、ね、これは野菜じゃない果物だという人がありますからね。で、まあ、それをちょっと過ぎると、はい、薄皮一枚残してもうラップでその、はい、レンジでね、もうラップも何もしないで、
薄皮一枚残してラップはしない、
その皮がちょうどラップの代わりになりますからね。
なるほど。
もうそれで3分ぐらいチンしたら、
はい、
もう女房あたりはそれが一番おいしいって言いますけどね。
そうなんですね。作ってらっしゃる奥様がおっしゃってるから間違いない調理法だと思いますね。でそれを過ぎてきたらちょっとやっぱり全部剥いてラップをしてチンするのがいい、
その方がいいと思います、
ね、はい、
あんまりほんともっと古くなってくるとね、食べ方として、今のチンは 2,3 分ですけど、
はい、
水からねゆっくりとじっくり温度上げていって、そのね、その身に十分この水分が行き渡るようにして食べるのがいいんじゃないかなと思いますけどね。
あ、なるほどね。水から入れるということですね。分かりました。いろいろおいしい食べ方も教わりましたので、ぜひこれはもう夏バテ防止にいいスイートコーン、おいしいお話をいただきました。
今皆さんね、出荷の、はい、誰も彼もね今出荷 の、 そのピークになってますんでね。
そうですね。
ぜひぜひ、今たくさんあるんで、ファームサーカス来ていただいてね、求めていただくと嬉しいです。
ありがとうございました。お話しいただきましたのはスマイルファーム藤本さんからお越しいただいた藤本義郎さんでした。どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。よろしく。